23日日曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかです。はじめは第二社会面から、岩内の記事です。正面衝突、男性死亡。22日午前6時25分ごろ、尻し管内岩内町敷島内の国道で、東京都板橋区中板橋、会社員牧田義弘さん48歳の軽ワゴン車と、小樽市新港1、無職鈴木常康さん80歳の RV が正面衝突し、牧田さんが全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認されました。鈴木さんも軽傷を負いました。岩内署は軽ワゴン車が対向車線にはみ出したとみて調べています。次は暮らし面から日だまりです。札幌市西区無職の大星康俊さん71歳、職人さん。昔は自分で直せたなと思いつつ、網戸の修理を依頼すると一月経ってやっと来てくれました。40代のその職人さんは、丁寧な挨拶の後に段取りを説明し、早速道具のついたベルトを腰に巻き作業を始めました。脚立に上がり、各部の取り付け状態を確認してから、いとも簡単に、しかし慎重に網戸を外して室内側に取り込みました。網戸枠の戸車、落下防止具を確認して、あっという間に網の張り替えが終わり、一貫して無駄のない所作と確実な仕事ぶりに、私は職人の姿を見たのでした。網戸を元通りに取り付けて、動作確認と周辺の掃除をして終了となりました。職人さんから手渡された請求書を見て、私はこの職人さんの仕事ぶりにふさわしい技術量として納得しました。実は依頼時、電話の向こうで職人さんという言葉を聞いた時から、建具職人だった父の姿を思い浮かべていました。父は、自分の仕事をした家々から修繕依頼が来ても手間賃を受け取りませんでした。母親は、職人の見栄じゃなくてお人よしなんだよと言っては愚痴をこぼしていました。今日の職人さんを見て、父も細やかな誇りを秘めた昭和の職人だったと改めて思うのでした。日だまりでした。次は、社説、読者の声欄から、今日の話題、朝倉かすみさん。山崎まりこ、文化部長。時代小説、県外で、今年上半期の直木賞を受賞した朝倉かすみさん、66歳は、何気ない日常を生きる人々の機微を鮮やかに救い取る作風で知られる。札幌在住ということで、同じ民放テレビの番組審議会委員を務め、毎月ご一緒している。番組に対する意見を聞いていると、常に多面的に捉えようとする視点はさすがと思わせられる。しかも、歯に衣着せぬ物言いが確信をつくところも実に痛快で、会議では朝倉さんの番になると緊張感が漂う。直木賞受賞時には女性最年長として話題になった。受賞後にお会いした際、どんな作家と対談したいかを尋ねると、若手作家、どうやって書いているのかを聞いてみたい、と即答。文章を書いている時の気持ちに至っては、遅刻して必死に言い訳を考えている時のような感じ、と表現した。好奇心旺盛で、返ってくる言葉もどこかユーモラスだ。そんな朝倉さんと本誌との縁は深い。現在文化面でエッセイを連載してもらっているだけでなく、作家としての歩みも重なる。30歳を過ぎてから小説を書き始め、同心文化センターの創作教室で学んだ。2003年に小間鳥さんのことで北海道新聞文学賞を受賞し、作家活動を本格化させた。この秋、60回の節目を迎えるこの賞は、東堂静子さん、川崎明子さんら、北海道ゆかりの直木賞作家も受賞している。 朝倉さんが作家としての原点と語る受賞時の年齢は43歳。遅咲きともいえる作家の小説には、北海道の環境や風土が大きな影響を与えているそう。首都圏に住んだこともあるが、暮らしの大半が北海道だったからこそ生まれた作品たちともいえる。基本的に住んだことのある場所しか書けないという朝倉さんの次回作は、生まれ故郷の小樽を舞台にしているという。テーマは、看取り。北海道の読者としては楽しみが増すばかりだ。今日の話題、朝倉かすみさんでした。これで23日日曜日の社会面、暮らし面、読者の声ほかを終わります。